この番組は大学の同級生ながら全く別々の道を歩むアラサー女子のぞみとひかるが日常を赤裸々に売り渡すライフログ系番組です。頭を抱えながらも人生を楽しんでしまうアラサーの生の声をお届けします。独身です。皆様こんばんは。2022年7月23日土曜日夜8時を過ぎました。ってますね。のぞみです。
ひかるです。7月終わり、はい、に近づいてる。
終わりよ。
もう信じられんまん。
もっと信じられんまん。
信じられないね。
いや信じられないよ。8月になりますよ。もう
なんかさ、でもさ毎回さ、うん、月の終わりこんなこと言ってるね、もちろんね。もうやばくない、うん、
恥ずかしい。もう、
うん、もうやめようか、このネタ。
そうそう、すごいやめたい、やめたいってずっと思ってる、う
ん、だけどちょっと思ってしまうよね。なんか日付言うたびに思っちゃう。
そう、あとあの月の初めも思っちゃうからね。もう8月だよって絶対言っちゃうからね。そうだね。やめよう、
やめよう、う
ん、絶対やめよう、うん、はい、うん、もう今年度やめますから。
はい
はい。
本当か、はい、
それでは今夜も始めてまいりたい。なんで今ビール飲むの。
私のママにもちょっと時間あるでしょ、だって。突っ込まないでよ。はい、でよ。
はい、それでは今夜も始めてまいりましょう。アラサー女子の
人間観察。
はい、では近況報告をする人間観察のコーナーから、ま、やってまいりたいと思います。
名前ね、
一応ね、コーナーの説明をねやっぱしなきゃいけない。人間観察のコーナーってなんだよってやっぱちょっと初見の方は思うかなと思うんで。
そうだね、
ちょっと
あの決して人間の観察をしてるわけではないっていうね。
そう。でオールナイトニッポンもさ、なんかそのコーナーの時とか絶対説明ちゃんと入れるからちょっと説明しなきゃなと思ったので、ね、ちょっと今言ってみました。
でも、はい、言えば言うほどなんかちょっとね、あの内容とねタイトルのこう矛盾に気がついて
る、ね、もう近況報告でええやんっていうね、うん、
そうだね、はい、はい、どうぞ。
うん、はい、あ、はい。しかもまあ、今回、しかもなんか、いつもさ、まあ割となんかその、最近あった話みたいなので近況報告してると思うんですけど、私ちょっと今日あの、うん、ちょっと全然違う話をひかるちゃんにも投げかけたいんですけど、いいですか？
うん、いいよ、どうぞ。
あのさ、駅で、別れることあるじゃないですか、
うん、
バイバイって。
はいはいはい。
その時にさ、自分が駅に入る側で、
うん、
相手が改札で待ってるパターンもあるし、その逆もあるじゃないですか。
うん、そうだね、うん。うん
でね、外で待ってるときは、私は普通に外で待ってるんですけど、
うんうん、
中に入るときに、改札に入る前に振り返る、入った後に振り返ってくれる人いるじゃないですか。
はいはい。
あれ、でも私さ、あれ恥ずかしくてできないの。
あ
ー。できる？あれ。私さ、めっちゃ恥ずかしくて、あれ、なんか知らんけど。
あ、でも言ってることはわかる。恥ずかしいって気持ちはわかる。わかる
よね。うん。うん。でもさ、できる人いっぱいいるじゃん。
でもやるかも、やるかも私。
いや私ね、やんないのよ、もう恥ずかしすぎて。
なんかこうさっと、もうあの後を振り返らないみたいな感じ。
いやなんか、いや違う、恥ずかしいだけど、いや待ってるかもしれないし待ってないかもしれないし、でも後ろ、そもそも前に歩いてる時に後ろ振り返ること自体もちょっとなんか微妙だしなみたいな、なんかそうなって結構ね、できないんですよね。
まあえ、なんかその後ろ振り返ってこうわざわざ手振るのが可愛いからできないのか、それともこう後ろ振り返った時にいなかったらどうしようっていう怖さからできないのか。
いや、恥ずかしい。
その、何が？
え、振り返ってる私が恥ずかしい。
あ、
振り返って手を振ろうとしてる私自体がもう恥ずかしい。
可愛すぎてってこと？
そう、可愛すぎる。
あ、まあ、それだったら確かにわかる。
うん。
うん。そうね。確かに。うん、でもやるかも。
でも男の人でもできる人もいるじゃん。光はやってくれそう。でも待ってる方としては待つんだよ、基本的には。
そうだね、確かに。
うん。振り返られようが、られまいが、待ってはいる。見えなくなるぐらいまで待ってはいるんだけど、
うん、
行く側の時が辛すぎる。だから待つ側でいたいと思うよ、いつも。
なんかあれじゃない、
昔から思ってた。
ピッて押して、こうなんか、押すときちょっと体がこう、斜めになるじゃない、うん。なんないか。なんかでもその、こう、そのなんかこう、うん、なんて
流れで、
流れでヒュッと振り返って、うん、パッと押してヒュッと振り返ってパッと進んでいくみたいな。どう、この一連の動作。
いや、しかもさ、ちょっと探さないかもしれない、探さない、なんかいるかもしれない、ちょっと探す動作も入っちゃうかもしれないじゃん、こうパッと振り返った時にさ、
はいはいはい、
その人がさバイバイってした時にさ、ところにずっといたらいいけどさ、ちょっとずれるかもしれないじゃん、
うんうんうんうん、
そういうとこさ、なんかちょっと探してあってやったりするのもちょっと恥ずかしくてできない。
じゃあね、やんなくて大丈夫、それ。
え、でもさ、待ってたとしたらちょっと申し訳ないってもちろん思うの。
え、でもさ、待ってた、待ってる側はさ、あ、行ったなーって思うんじゃない、うん、きっと。
やっぱそう？
うん。
だから振り返ってくれなかったとか思わない。
思わないと思う。
あ、そうか。じゃあいいけど。うん、
そうね。なんか今ので思ったけど、車の時はさ、はい、結構さ、それ楽だよね。
車？
車の、例えば車で、こう、あの、送ってもらって、
うん。うんうんうん、うん。
自分の家に。
うん。
あの車の方が最近そういうことが多いから、電車じゃなくて、
はいはいはい、
送ってもらって、そうそう、で、うん、降ります、
うん、
で普通になんかこう降りる前にまずバイバイするじゃん、
うん、
で降りた後にもう一瞬こうバイバイするじゃん、
うん、
だけどすぐにピュッて行くじゃん、車って、
うん、行く。
でもさ、ね、電車とかって歩いてるからさ、なんかピュッては一瞬で分かれることができないから大変だよね、多分。
そう、あと車さ、結構やっぱ距離が近いじゃん、うん、バイバイする時もさ、で自分が出ていく方だったとしてもさ、まああのドア閉めてもさ、まだ距離的に近いじゃない、まあ
ね、確かに
そう、ね、うん、だからバイバイってやればいいしさ、しかも歩きながらでも、なんかなんていうの、一回もう去ったのにもう一回振り返るっていう動作が恥ずかしいからさ、初めから向いてたら別にいいのよ。
確かにね、
うん、
そうね、
そう、これどうしたらいいんだろうってずっとも大学時代ぐらいから思ってた。恥ずかしいっつって
でも考えたことなかったわ、それ。
あ、本当？
うん、
常に思ってんだけど、
あれ。だそういう、なんか、そういう系の恥ずかしさで言うと、うん、あの、同じフロア、今、うん、使ってるオフィスの同じフロアにいる友達と、うん、例えば1ヶ月ぶりぐらいに会いましたと。
うんうんうん、
いや、めっちゃ久しぶりって言って、そこで、まあ、なんかちょっとこう話すじゃん。どうだ、最近どう、うん、みたいな感じで。
うんうん、
で、あの、また、まあ、それで、まあ、普通にじゃあまたあのまたなんかご飯とか行こうねみたいな感じで別れて、はい、で今度また2、3時間経った後ぐらいにトイレに行こうと思ってトイレに行ったら、またそこにばったり会うみたいな、うん、トイレの中で、トイレの中、うん、トイレのねとこで、
その時に、ね、一回別れたにも、
そう、
うん、にも関わら
ず、なんて、はい、はいしようかなって思う、いつもなんかさっきあんなに盛り上がったけど、なんかもう一回ったからいいしみたいな感じのはいなのかなんか結構迷う、それ。
なるほどね、
うん、
ああ。でも、私それだったら、あ、また会ったねぐらいにはなるから、なんかそんなやっぱ気まずくないかも。
あ、ほ
んと？なんか私やっぱどっちかというとさ、なんかの物理的な距離かもしれない。その、ちょっと恥ずかしくないかも。ああ。
なるほどね。
うん。なんかもう近くに行っちゃうしなっていう。
ね、まあ確かにね、うん。なるほどね。
なんかスマートなね、振り返り方、もしくは、振り返れなくてもいいかどうかっていうのをちょっと皆さんにもお聞きしたい。
マジで。振り返らなくていいと思う。一番簡単だ
と。じゃあやめよう。はい、これから振り返るのは、
ね、うん。まあでもね、ぜひ聞いてみたいね。
うん、もしあれば。全然言うかね。私絶対振り返らないから、もう帰っていいよみたいな。
それ結構ウケるね。あの、振り返らないから帰ってみたいな。
そうですね。なんか、あの、名残惜しくないとかそうじゃなくて、あの、本当にちょっと恥ずかしいから振り返らないから、あの、良ければ先にここから帰ってもらっていいですかみたいな。
すごい、なんか望み言えそう、それ。
うん、そうだね。そっちの方がいいかもね。
うん。
うん。うん、
いいんじゃない？
なんか今日一日が嫌だったのかなとかさ、なんか早く帰りたいのかなとか思われたくはないっていう気持ちあるのよ。
うんうんうん。まあでも確かにさ、振り返った時に、いなかったら確かにちょっと寂しいけどね。
うん。うん、でも大体いるじゃん、多分。
そうね。
相当急いでなかったら。うん。
まあ確かに確かに。
うん。
そうだね。
そう。だから振り返られて待ってる側で手振るのとかは別に大丈夫な
ん
よ。
うんうんうん。
うん、振り返るという行為が恥ずかしいなと私は。
まあね、ちょっとトゥーキュートな感じがしちゃうね。
そうなんです、うん、はい。すみません、長くて大変申し訳なかった。
いやいや、とんでもない、
はい、
私はですね、どうしようかな、うん、どれにしようかな、あのいつもね、そう、人間観察リストを作っててね
素晴らしいわ。
そう、人間観察、あ、これ全然あの今のあの全然流れじゃないんだけどさ、
うん、全然流れてなくていいよ、
うん、私さ、音楽マジで聞かないんだよね。
そうだよね、
うん、なんかさ、こんなに音楽聴かない人っているのかなって思って、結構ね、
うん、
自分でも
知りたいよ、うん、
そう、うん、なんか本当に知らない音楽を、てかそもそもあの芸能関係とかにちっちゃい時からマジで興味がなくて、なんかちっちゃい時から、うん、うちらが小学校ぐらいかモームス入ってたじゃん、モーニング娘、
うん、モームスね、
そう、
うん、
あれもさ、友達がさすごい好きだったからさ、もう頑張ってさ、うん、名前覚えようと思ってさ、カード集めて、だから友達はさ好きでカード集めるじゃん、私はこう、うん、覚えなきゃいけないなと思って、覚えるためにカード
買って
たん
だけど、
仕事。こいつがカゴちゃんで、みたいな。こいつがちょっと似てるなとか思いながらさ、買ってたんだけどさ。 まあそれぐらいこう興味がないんですよ、ちっちゃい人だから、ね、そうで、まあ、うん、まあでもあのテレビドラマとか見てたけど、まあ、それでもねあんまり興味なかったね、うん、で やってる俳優とか女優に本当に興味がなかった。
そう
で、まあ音楽も同じ感じで本当に興味、うん、興味がないっていうか、なんかうん、まあ興味がないから聞かない
んだ、興味がないんだろうね、うん、
だからいつみんな聞いてんのかなって思って、なんかさすごいな、みんな時間の使い方うますぎるなと思ってマジでいつ聞いてんの音楽。
いや私は、うん、まあ朝起きて仕事まで、まあ自宅 だったら、うん、準備するまでの間音楽もしくはポッドキャストを聞いて、
それどれぐらい時間、まあ、その1時間とか
1時間ぐらい、うん、うん、まあでもその時はポッドキャストが多いかな、うん、で仕事をやってる時もまあちょっと気分乗らないなとか、あとなんか単純作業だなみたいな時とかは音楽流したりとかする。
へー、
うん、あとまあ電車の中とか、
ね、なるほどね、
うん、あと私は歌いたいから歌うために聞くっていう時も結構ありますね。
あ、なるほどね、
はい、
なるほどね、
うん、
私の今のこの生活でいつ聞いたらいいんだろうまあ、聞かなくてもいいんだよね、でも。でも何聞いたらいいかもわかんないんだよね。なんか、何が流行ってんの、今、世の中で。
めっちゃ面白いじゃん。
いや、なんかさ、この前友達が、ジャズコンサートかなんかをね、やったのね。あの、近くのバーで。
すごいね。
そうそうそう。だからそれ聞きに行ったんだけど、うん、まあそういうのは好きなのよ。なんかこう、うん、ライブで聞くパフォーマンスとか、まあすごいなって思うから。うんうんうんうん、で、うん、なんかリクエストあるって聞かれて、リクエスト、うん、って思って。
うん、むずいな、でもジャズでしょ、むずいね、う
ん、え、でも何でもいいので、なんか
何かを全部ジャズ調にしてくれる
ってこと。そうそうそうそうそう、
あれめっちゃいいな。
そう、なんか何でもよかったらしいんだけど、
うん、
え、なんか本当に思い浮かばない、そういう時に。え、なんか歌、うん、犬のおまわりさんとか、なんかそういうの
それは絶対違う、もうちょっとワンチャン面白いかもしれないけど
あ、何知ってるかなみたいな感じ、音楽なんかね、聞いて、聞いて、うん、あ、このなんか音調なんかリズム聞いたことあるんだけど、
うん、
そう、はあるんだけど、
うん、
うん、あのさ、一緒にハワイでドライブした時にさ、ずっと同じ曲かかってたりさ、
うん、あ、そう、ずっと、なんか5曲ぐらいをずっとリピートされてたよね。
そう、でもそれは別になんか、自分が好きな曲ってわけじゃなくて、あの、前働いたとこでね、
うんうん、
あの作らなきゃいけないこうビデオがあって、それになんかこう吹きこ、はい、あの入れたあの、うん、5曲が、まあ、その年に流行った5曲みたいな、あのネットで調べてそれ入れただけなんだけどそれたまたま流れ
ちゃって、うん、全部懐かしい歌だね。
そうそうそう、うん、まあだからね、そう、本当に知らないね。
ね、珍しいよね。だからなんかそれ、そう、いつかひかちゃん なんでそんなに興味ないのか聞いてみようと思ってたんだけど、
うん、私もなんかこの前、そうそう、ジャズのリクエストって言われて困っちゃった時に、うん、あ、そういえば全然知らないなと思って思い出した、うん、自分は音楽に興味がなかったっていうことを
なるほど、うん、私はちなみに最近あのずっと真夜中でいいのにっていうのを聞いてんですけど、
それの曲名ですか。
意味わかん、いや、これあのー歌手、バンドなのかな、わかんないけど、グループ名なんですけど、
うん、
なんかめちゃくちゃ高くてね、音域が。もうね、意味は、で、この間友達とカラオケ行った時に、うん、もう絶対歌えない、なんか、鼻歌ですら歌えない、出せない音だったから、
やば。
100% 出せないんだけど、歌ってみたら何にも、ただの音痴みたいになっちゃって、全然歌えなかった。
へー。なんかでもカラオケとかもさ、だからやっぱ音楽好きで歌うの好きな人にとって楽しいんだろうねって思う。
楽しいでさえ。
いや、なんかもう私も中学の時から苦痛でしょうがなかったからカラオケ行こうってやると、カラオケで何が楽しいのかなって思って音楽も興味ない、歌うの別にそんな好きじゃないわさ、なんであんな狭いところに行かなきゃいけないのって思ってたの、ずっと。
まあ大声を出すことはそもそもあのストレス発散にもなりますから、そう、まあ、そういう意味では、あの、やっぱ、あの、爽快感っていうのはあると思うんですけど、う
ん、なんかね、
ま
あ、そう、あの、好きだったら、
歌いたい曲がなかったらね、うん、
そう、なんだろうなっていう、想像まではできる。
お
う、うん、
そうね。
そうそうそう。あの、想像できるようになってきた。はい。
ああ、よかったです。以上。じゃあ、今度おすすめの曲を教えるね。
教えて。真夜中でいいのにでしょ、一個は。
ずっと真夜中でいいのに。
ずっと真夜中でいいのに、はい。
うん、はい。
多分、来週、あの、忘れてますから、もう一回リマインドしてください。
はい、ねえねえ。友達がみんなママになっていく。
人はみんな変わっていくんだよ。アラサー女子の人間観察。
それでは本日のテーマに 参りたいと思います。今ね、人間観察のね、リスト見てたから、人間観察って言おうと思っちゃった。テーマに参りたいと思います。
はい。
本日のテーマは、おせっかいの会。
おせっかいの会。
そう、おせっかいについて語ろうの会。おせっかい会でございます。
おせっかい会ですね。
はい。どうですか、おせっかい会ですか。あ、間違った。おせっかいですか。のぞみさん、おせっかい。はい。
私はね、おせっかいじゃないと思いますね。
ね、ねとか言って、
うん、うん、いや、うん、言われたこともないし、
うん、まあ、うん、別に不親切ってわけじゃめっちゃしてないんだけど、なんかこう、のぞみってめっちゃ親切だよねっていう、なんかごめんなんかそういう印象もあんまりないかな。
うん、まあ言われたこともないですね。
あの、なんか親切にしようとか思う人に対して結構いい質問な気がする、これ。
え、でも私結構その駅の階段で荷物を持たそうすぎて大変なおばあちゃんの荷物とか持つよ。
あ、本当。
とか、あと、うん、目の見えない方が、うん、あの白い杖でこうトントンされてて、うん、で横断歩道を渡るときに、うん、あのすごい危ない、なんかその、ま、場所を間違えられてて、
うんうん、
で車がその止まる線の方まで行っちゃってた方がいて、その時とかは、うん、あの大丈夫ですかって言って、一緒にあの手くださいって言われたんで、手差し出して一緒に渡ったりとかします。
へー、あ、素晴らしいですね。
は
い、
好感度上がったでしょ。
いや、あの、素晴らしい、さすがですね。結構勇気いるからね、うん、意外にね。なんかやっぱ、あの、なんていうの、勇気がいるっていうのは、なんか、相手の反応、相手がなんかこう、不快に思わないように声かけなきゃなとかさ、なんかいろんなことを考えるよ、その場面でも。
そうね、うん。でもやっぱ今の両者ともあの友達とか知り合いではないな。よく考えたら。
そうだね。確かに。
知らない人。
うん。
あともう一個だけ言っていい？本当だ。なんか前、いや、これ言っても聞かれそうけど、知らない人に席譲ったら、うん、すごい嬉しかったからって言われて、あの指輪もらったことある。
うん、おばあちゃん。何それ？すごいね、
うん。なんかハートの指輪もらったことありますね。
へぇー。うん、なんかその場で持ってたの？おばあちゃんが。
そう、おばあちゃんがそう。
へぇー。
ちょっとよかったらこれもらってって言われて、指輪もらったことありますね。っていう、はい、親切、ね。知らない人には親切なんですか。友達とかにはあまり親切じゃないかもしれない。
まあ、そうね。でも確かにさ、友達に対するそういう親切行為と他人、うん、全然知らない人に、なんか今後一生会わないであろう人に対する親切な行為ってやっぱちょっと種類が違う気がするよね。
そうね。
うん、確かに。
うん。まあ、おせっかいと親切の差も難しいですよね。
むずいね。まあ、おせっかいって、うん、結構主観的だよね。まあ親切だなって思うのも主観的だけど、
うん、
なんかこの人の行為おせっ、まあ親切の行き過ぎがでもおせっかいなんじゃない？
まあそう。
例えばさ、
まあそう、う
ん、なんか風邪ひいてる時に、なんかこうなんか必要なものあったら教えてねっていうのだったらなんか優しいなとか、あ、親切だなって思うけど。うん、なんか頼んでもないのに、うん、風邪ひいてるって言っただけで、うん、なんか毎食届けてくるとかなったら、うん、ちょっとなんかあれっていやあるしみたいななりそうじゃない。なんかそこまで行くとおせっかい、だからやっぱなんか度合いの違い、おせっかいと親切。
あとなんか今ので言うとその、ま、今のだけを例にとるとさ、
うん、
その親切な場合ってなんかその言葉でなんか気持ちを伝えるだけで終わってるけどさ、おせっかいなし、うん、の今のおせっかいはさ、行動にまで移しちゃっててさ、なんかそれをさ、なんかその許可を得ずに、うん、なんか欲しいですかとかさ、許可を得ずにさ、多分風邪だからこれをやったら絶対に喜ぶと思うっていうのをさ、うん、やっぱなんか自分で勝手に考えちゃってさ、行動しちゃう感じはちょっとおせっかいだなって思うかも。
まあそうだね、確かに。なんか、うん、親切よりもおせっかいの方がこう相手の気持ちを考えてない感じはするよね。
そうそうそう、
うん、
なんか思い込みが激しい感じ。
そうだね、
すごい。
そうだね、
うん、激しい感じがする。
それはそうだね、うん、うん、まあでも確かにおせっかいの方がちょっと自己中心的な感じはしちゃうね。
あとなんかさ、アドバイスとかもさ、
うん、
なんかそれがさ、まとえてるかまとえてないか関係なくおせっかいだなって思うアドバイスもあればさ、
うん、
まあいいアドバイスだなっていうのもあると思うんだけど、
そうだね、
私最近思ったのが、
うん、
その差はあの、前提として、なんか共感してくれてるかどうかによってだいぶ違うなってすごい思って。
その、
私の悩みに対して
アドバイスをする側がそのゾビの悩みに共感してるかどうかね。
そうそうそう、
まあ、確かに、
ね、で、まあ、悩み私にとってもなんか悩みとしてアドバイス欲しいですって言ってない前提ね、
うんうんうんうん、
言ってなくてなんかポロって最近なんかなみたいなことなんかこれが大変でみたいな仮に言った時にさ、
うんうん、
なんかまあ前提としてそれを共感してくれてて自分も葛藤したことがあるんだよっていう前提でアドバイスされたら、
うん、
なんかちょっと結構まあ納得もいくしなんかまあうざくないなと思うんだけど、うん、なんかその共感なし結構頭ごなしにアドバイスしてくる人も結構いると思うんですよ、
はいはいはいはい、
でなんかそれってなんかその自分の弱みを見せないし自分はなんか正解を持ってる君よりすごい人だよみたいなのをアピールされてる感じがして、
うんうんうん、
なんかおせっかいなアドバイスだなって思っちゃうことが多いですね、
は
い、
なんか今の聞きながら思ったけど
こう、
うん、おせっかいなそのおせっかいだなって思う時って今の例で言うと、
うん、
相手が勝手になんかこう関係を平等対等な関係じゃなくて自分の方がより知っていて、うん、自分があなたのことを助けられて、
はいはいはい、
なんかこう自分の方が経験が上でみたいななんかちょっとこう関係が上下になってる感じがするよね。おせっかいの方がそうそうそう
する
おせっかいする側がこう上でおせっかいされる側が下で、うん、おせっかいする側が助けてあげてされる側が助けられてみたいな、うん、そんな関係求めてないのになぜか突然なんかそんな感じになってるっていうね。
そうなんか舐められてる気がしちゃうよね、
うん、そうだね確かに、
うん、
私でも結構ね、
うん、
おせっかい派なんだよねだからね結構気をつけてる
おせっかい派、うん、なるほどね。
なんか後輩とかさ
何を気をつける、うん、
後輩とか、まあ、そんなに年下の子いない友達いないけど、うん、少ない方だと思うけど、まあ、でもなんかいるとやっぱ可愛がりたくなっちゃうんだよね、
うん、
で例えば、まあ、ここの一緒にのとこに住んでる寮に住んでるあの年下の子にもなんか結構ご飯作ったら、うん、あの冷蔵庫入れてったからねみたいなな
るほどね、
欲しいって言われてないのに作っちゃったりとかするところは、うん、あ気をつけなきゃなって別になって、ね、彼女だってさ自分でご飯作れる かもしれないしなんかプランがあるかもしれないじゃんだってそれをさなんか年上だからっていうだけでさなんかあげてるあたりやばくねっていう
年上だからなのそれ
わかんない
それ同い年の子でもやるんじゃない
やりそうだねやってるね
うん
まあでも結構ね、ま
あ、それはありがたいけど、うん、
でもやっぱでもこれもやっぱ相手からしたらさおせっかいに移る可能性あるよね、うん
まあ欲しいって聞いてくれたらいいけどね。なんか言わずにさ、なんか食えみたいな感じだったらちょっと困るけど。
あとね、でもなんかね、やっぱあげたらね、美味しかったって聞きたくなっちゃうんだよね、なんか。美味しかったこの前のハンバーグみたいな。むずいってなるよね、多分ね。勝手に入れといて美味しかったって聞くね、みたいな。
私いくらでも食べるからさ、ちょっと近くに引っ越してきてもらっていいです
か。そうだね。
いくらでもおせっかいされちゃう、それは。
そうね。まあ、だから、そうだね。気をつけなきゃいけない、ね。
それはなんか可愛いじゃん。うん、なんかその、うざくないよ、あんまり。
そう。
そのぐらいのおせ
っかいだったら。まあ、毎回しなきゃいいよね。なんか、週一
で。そうね、毎日3食されたらちょっと。いや、逆に委員会って感じだけど。
うん、まあ確かに、ね。
食品福祉なのなら。
うん。そうね。
で
も、アドバイスとかもさ、望みしなそうじゃん。うん、なんか、いかにもしなそうじゃん。
アドバイスしないね。
しないね、のぞみマジで。なんか今改めて思ったけど、しないね。
いや、しないと思う。
なんかさ、
できない
。なんかさ、うん、なんか私が例えばなんか相談したら、まあなんとかなんちゃうみたいなのは言うけど、のぞみ。
そう。
まあなんとかなんちゃうみたいな。
うん。
なんかそんな感じだよね。なんか、アドバイスってからつぶやいてるみたいな感じだよね。
そうそうそう。感想をつぶやくだけ。
そうそうそうそう。そう感想って感じのぞみ、うん、マジで。
うん、そうね。
私なんかでもやっぱどっちかっていうとなんかこうか一緒に解決したろみたいな感じの。やっぱこれおせっかいだね。
あ、でも仕事なんだろうな。だからその内容にもよるかも。やっぱさ、ヒカルとはさ、うん、なんか境遇も違うしさ、なんかどのぐらいこうその自分がアドバイスできるぐらい分かってるかと言われればさ、
うん、
やっぱなんか分かんないところも多いんだよね。
うんうんうん、
なんかあそういうことがあったんだっていうので、
うん、
もう処理って感じだから、
はいはいはいはい、
だからまあこう思ったよっていうことを最後に言うんだけどさ、例えば仕事でさ、
まあそうだね、
なんかもっとこう人間関係値とかもすごい分かってる中でさ悩んでるって言われたら言うよ。
まあそうだね、確かにね。
うん、
そうだね。
そうだね。そういう時はでもおせっかいになってるかもしれない。
うん、
まあ
でもそれ、うん、そっか。でもだから必ずしもそのアドバイスをあげることイコールおせっかいではないよね。
そう。だから悩んでて助けを求めてますっていうのが、まあ明らかに分かってる状態だったら言うかな。
確かに。
なんか全然そんなんじゃないのに、言うことはもちろんないけど。そう
だ
ね。
だから相手にニーズがあるっていうのを相手が示してきたら与える場合には、そうそうそうね、なんか需要と供給が合ってるけど、うん、ニーズもの差異も出してないのに、なんか突然なんかこう、うん、ニーズを勝手に作られて提供されるってなるとなんか、ちょっとありがた迷惑な感じしちゃうね。はい、
そうよね、
うん。
でもなんかやっぱり思うのがさ、これもなんか前優しい人ってどんな人の回だったかなんかわかんないけどさ、
うん、
何かで何回かやってる気がするんだけど、
うん、
でもやっぱりその日本人は特にそう察されたりとか、
うん、
おせっかいされることをやっぱ優しい人って捉える人が多すぎると思う。あ、だからなんかそういう人がたくさん生産されてる。
大丈夫だよ。
ごめんなさい、ごめんなさい。たくさんいらっしゃるんだと思うんですよね。
そうだね、確かに。そうだね。だからニーズをまずちゃんと示すっていう、そこがあんまりないカルチャーだから、なんかこう、うん、助けを求めちゃいけないっていう感じのメッセージがなんか結構恥ずかしいみたいなところがさ多い気がする。
そうそうそうそう、
まあ、その結果なんかこうニーズ示されない中でもニーズを察してあげるっていうカルチャーが出来上がってきて、
そう
で、
それが優しい、
うん、でおせっかいにつながると。
うん、
なるほどね。
そうだから、私たちにとっておせっかいだって思う行動でもおせっかいじゃないって思う人もいるかもしれないしさ。
そうだね、確かに。
うん。あとまあやっぱ関係値とさ、その自分のその時の状況にもすごいよるなって思ってて、
うん、
私なんかあの大学の時さ、でも大学の前半とかってさ、うん、まあまだ子供じゃない全然、
うんうん、
で右も左も分からず何に自分が興味があるのかも分からずっていう時にさ、うん、まあとある結構上の人、10個以上上の人、まあ大人じゃないですか、うんうん、からなんか本とかを大量に送ってうちの実家に送ってきたりする人がいたのね。まあいらなかったっていうのはあると思うし、
う
ん、これなんか読みなさいみたいな感じで、うん、大量に本を送ってきた人とかいたんだけど、
うん、
その時はまあ普通に読んだし、なんか、
うん、
おせっかいだなみたいな風にやっぱ思わなかったのは、やっぱなんか自分があんまり確立しなかったからなのかなとは思う。
まあそうね。
今から思うとそれは絶対おせっかいだけど、
うん、
その時はなんか、まあなんでこんなことするのかなと思ってたけど、
うん、
なんか、わ、おせっかいみたいな風にやっぱ思わなかったもんね。
まあなんか、そうだね。だから自分が尊敬してる人とかだったらそうかもね。
うん。
なんか、むしろ、ありがとうございますってなりそうだよね。
そうね。だから関係値にもよるよね、
うん。そうだね、確かに。
うん。
そうね。なんかでも、
うん。
まあなんか確かにこっちのなんだろう、やっぱプライドとかもちょっとね、これさっき話したけど、うん、ラジオの収録、
そうね、うん、
そう、なんか今の話聞きながら改めて思ったけど、なんか自分の中にある程度自信ができてきて、
はい、
プライドも出てきたら、例えばね、うん、仕事の経験値が上がりましたとか、まあなんか学歴積んでますとかだったらさ、
うん、
なんかこう、いや自分でできるしとかさ、
うん、
なんかそんなアドバイスもらわなくても、なんか自分やってきたしみたいな、なんかその辺が出てくると、なんかこう、そういうアドバイスも、昔だったら経験がないっていうか、時だったら、ありがたく受け取ってたところが、なんか今ちょっとプライドが邪魔して、
うん、
あの、ありがたく受け取れないっていう。
でもさ、それ、そうってことはさ、これから私たちさ、どんどんさ、まあ生きてるだけでさ、経験を積んでいくわけじゃないですか。
うん、
ってなったらさ、まあどんどんそういうプライドがこう、増えてくかもしれないじゃん。
うん、
で、ね、よかろうと思ってさ、アドバイスしてくるやつのとさ、全員おせっかいだって思っちゃうかもしれない、
ね。だから気をつけなきゃ
ね。やばくない？
いや、ほんとなんかそうそう、これ人間関係で話そうかなと思って、ま、なんかさっき全然違う話しちゃったんだけど。
うん。
あの、私まあ、あの、英語をしばらくやってきたので、多少ね、
はい、
まあ、それなりに自信があるわけですよ。
うん。
まあ別に全然完璧だと思ってないけど、まあ多少自信があるって、
うんうんうん、
で、うん、そういう時に、例えば友達とかに、あ、そういえばこの本、この前ヒカが英語で読んでたやつ日本語版見つけたよみたいな感じでさ、なんかこうすごい無邪気に紹介してくれるのよ、うん、いや別にこっち英語で読んでるし英語で読めるしって思うんだけど、で向こうからしたら、うん、そのこっちのさ、うん、なんていうの、別にプライドを傷つけようとか、
外国の書士なのね、その人、
その人はね、あの普通に英語ネイティブの人、
なるほどなるほど、
うん、だからこっちのこうプライドを傷つけようとか、
うん、
全くそういう悪気はないんだけど、単純に、
ね、うん、
あ、日本語のね、母語のね、私、うん、あのヒカがこっちに来て英語でね、うん、頑張ってると、うん、少しでもこの大変さをね軽減させてあげようと思って、本当にそれこそね、うん、本当に良かれと思って、
うん、
あの好意からやってるわけよね、
そうね。
そう、うん。で、それを私のこの変なプライドが、いや、英語わかるし、うん、みたいなさ、なんか、それがなんかこう、その相手のね、行為を変に受け取ってしまってはダメだなと思って、改めてね、こういうところはね、まあ、素直に受け取った方がいいなと思う、こういうのは。だってぶっちゃけさ、確かに、英語と日本語どっちで読んだ方が楽ですかって言ったら、もちろん日本語で読んだ方が楽だし。
うん、
なんかその、うん、その辺なんか普通の感覚っていうか、その素直な感覚を、変なプライドが邪魔してる気もする。まあ、その結果、そういう、こう、親切心とかを素直に受け取れないってことにもつながるのかなと思って、そうそう、だからそこは気をつけようと思った、この前。
でもさ、難しいよね。向こうは確かに悪気は、もうね、うん、母語の方だったら特に絶対ないのはわかるけどさ、
うん。
でもとはいえさ、でもやっぱちょっと失礼じゃない？
まあ。
だから仮にヒカルがさ、うん、なんかその、ちょっとやっぱ日本語で読みたいわとかさ、日本語訳がどうなってるのか知りたいとかもし言ってたりとかしたら、
うん、
なんかまだあれだし、
うん、
まだ読み始めてないとかだったら特にいいかもしれないけどさ、なんか、うん、もう読んでるって言ってんのにさ、うん、なんか、
ね、
日本語あったぞってなんか、なんか意図がでもよくわかんないね。
うん。まあでもね、なんか私もそれ一周考えたのよ、うん。なんか、どういう意図で言ってんのか。だってこんなに普通に、いろんなね、話をして、うん、まあそれなりにスムーズに話をしてて、うん、その、まあ結構その本も、子供向けの本なので、そんなに別に難しくもなんともないんだよね、うん、英語自体も、
うん。うん。
で、こんなにこう話をしてるの、
うん、何？英語でね、
うん。そう、英語で話をしてるのに、
うん、
あの本が難しいわけがないのよ。普通に考えて。
う
ん、
そうね。
そう、はいはいはい。なんだけど、その日本語があったよ、まあ、見つけてきたよみたいな感じでわざわざ持ってきてくれるってあたりがもうなんか本当にもう悪気がないの。
うん、そうね。いや悪気は本当にないんだと思う。
本当にないんだなと思って、うん、
だから。だって何もないからね。マウントも取れないし、
そんなんで。そう本当そう。
うん。
そう。だから、まあでもね、やっぱり、あと、まあもう一個は、
うん、
やっぱり外国語を学んだことがない人にとっては、この気持ちはやっぱね、なんか分かってるようでやっぱ分かんないんだなと思う。
ああ、まあそうじゃない？そうじゃない、うん、だから分かってたら絶対しないと思うもん。
うん、そう。やっぱね、うん、それは、まああんまり変な批判をこっこいとこでしたくないけど、まあそこは、英語をネイティブとして話してる人の、で、かつ、その、何？外国語を学んだことがない人の弱点かなとは思うね。
うん。
うん、なんか
だから教えてあげた方がいいんじゃない、うん、なんか、大丈夫だねって。
まあそうね。まあでもなんか、言うて、なんていうの、まあ、さっきも言ったけど、まあ、日本語で読んだら楽だなと思ったりするし、あと、うん、まあその会話してても英語で詰まること全然あるし、
うん、
だからなんかこう難しいなと思うよね。そこでこう、まあ、うん、言って、まあ、
断りづらいよね、うん、まあでも英語で学びたいんでいいですとか言うのもなんか、
ね、そう、ちょっとね、別に英語で学ぶためにこれ読んでるわけでもないしなとか思ったりするしね、
うん、そうだよね。
そう、英語で学ぶのはなんとなくまた違うところでやってるし、もう結構やったしなとかも思ったりするし、
うん、そうね。
そう。だからまあそうね。まあでも確実にそういう、これおせっかいだなって思うか思わないかは、その自分の経験値とかプライドとかと関わってるなと思う。うん、だって私がこれは多分10年前だったとしたら、めっちゃありがたかったと思う。うん、え、マジですか、ね、みたいな。めっちゃ日本語欲しかったみたいな、多分思うと思うし。
うん、
そう。なんかその意味では、そうね。おせっかいかどうかの判断は結構自分の経験値とかプライドによる。
いや、もう。もう激しく同意します ね、
ね、
うん。やっぱなんか最近、いやなんか私ほんとさ、よくなんか今週とか特にさ、なんかずっと悪口言ってんだけどさ、なんかちょっとムカついちゃうなっていうところはさ、だいたいやっぱなんか自分にとって、
うん、
いやなんか自分はここなんかいいと思ってたりとか、ちょっと自信があるのに、うん、なんかそれをこうないがしろされてる気持ちがするとかさ、
うん、
やっぱなんかそういうプライド的なところが踏みにじられてるって、どっかで思ってたことばっかりだなって、思う。
うん、
ね。
そうね。
子供っぽいだと思うけど、もちろん。
まあなんかね、でも、そうね。なんかでもそれ言うか言わないかって、やっぱり、なんだろうね。言う、その、いや、自分、うん、経験もあるし、知ってるで大丈夫です、みたいなさ、なんかそれをさ、言うか言わないかって結構難しくない？その判断。
そうね。
うん。
なんかまあな、
なんかね、私はね、もう行為を行為として受け取って、それがなんか実害に関わる場合、例えばこの本日本語あって日本語版買いなよみたいな言われたら、いや読めるから大丈夫ですみたいな英語で読めるから大丈夫ですって言うと思うけど、まあ、そうそうね、実際にお金払わなきゃいけないから、
うん、
でもその日本語版あって買ってきたからあげるよって言われたら、ありがとうございますって言ってスルーするのが私の中での今のところの着地点。 その行為だけ受け取っておくっていう、
うん、お金とかを払わなきゃいけない場合って、まあ、結構少なそうじゃん、そのおせっかいとかいう分野においては。まあ、そう
だね、確かにね。
だからさ、ただだから、ヒカルがさ、毎週にさ、そう、ご飯作ってきた時にさ、
そうだね、確かに。
どうやって断るかと。
そうだね。
いや、今日外食するからとか、
うん、
やっぱなんかそういうさ、なんか当たり障りなさそうなさ、言葉に文句を言い続けなきゃいけないじゃん。ね、でもそれはさ、相手がさ、したら、あ、今日外食だったからだってやっぱ思うわけでさ、言っちゃってから本当に外食しなきゃみたいになったらさ、まあ、ちょっとやっぱ面倒
くさい。そうだね、確かに。むずいなぁ。まあ、それってことだから、うん、おせっかいをどう断るかってことだよね。
そう。あと、アドバイスとかはさ、うん、そ断るとかじゃないじゃん。そう、物がないわけだからさ、言われてさ、まあ、私は、明らかになんか、うん、なんだろうな。まあまあ、なんだろうな。あ、そうなんですね、すごいですね。みたいな感じしちゃう。一応なんか、お題でておく、一応なんか、持ち上げとかするけど、なんかあんま興味なさそうみたいな対応を取る。
はいはいはい。
あ、へー。みたいな。
なるほどね。
うん。かな
ぁ。むずいなぁ。なんか、こんな質問前あったよね、リスナーさんからね。なかったっけ、なんか。
いや、あったかもしれないね、
なんか、どうやって断ったらいいですかみたいな、なんかその。
ああ、あったかも、あったかも、うん。
そう。なんか、さっきの話で言うとさ、私の例で言うと、
うんうん、
例えば、ちょっとその、まあ、意地悪かな、でもこれ言うの。なんか、ちょっとこう上を行って、ああ、でもやっぱり、なんか、二言語で読むと、なんか、こう、見方が二つ学べていいっすね、みたいなさ。うざいね、そう、やめよう。なんか、こうやかせだなって思いました、とかっていう、なんかね。うざ。
確かに、こっちは二つの言語を分かってんだぞ、アピールね。
そう。君は一個だろ、ね、こっちは二つだぜ、みたいなさ。ちょっと意地悪に上を行くっていう。
まあでも、まあ、まあまあまあ、まあいいんじゃない
まあ、例えば、なんか私が毎日、こう、食事を与えていって、向こうが嫌だなって思った場合に、うん、例えばね、向こうが、うん、なんか超絶美味しい料理を渡してくるとかね。別になんかよくわかんない、それ。なんか上を行くっていうのは一個の手。
確かに。
まあでも気づかないだろうね、それは おせっかいしてる側は、そんなことされても。気づかないからやってんだもん、だって。
もう。そうよね、
うん。結構なんか、おせっかいの人、ディスってるけど。
まあ私は今日も結構ディスります、おせっかいな人。
私結構ディスられるタイプで、おせっかいとしては。まあなんか、わかんない。気づいてないのかな。
いや、だからその、うん、だからさ、おせっかいの人もさ、そのやっぱマウント取りたいおせっかいも多分あるし、そういう純粋なおせっかいもあるし、
なんかや
っぱだと思う。あと向こうの、うん、そう、プライド的なところでおせっかい、うん、マウントかっていうのはあると思うね。
だからやっぱりなんか、なんでおせっかいをするのかちゃんと考えた方がいいね。
そうね。
うん。だから本当に、何の悪意もなく、
うん、
本当に純粋な行為だけでおせっかいしてる場合には、まあ機会があったらね、おせっかいだよって言ってもいいかもしれないけど、
う
ん、
そうね、
まあ基本、私はやっぱ行為として受け取りたいなとは思う。
なるほど、偉いですね。
うん、でもそれが、こう、マウントを取る感じのおせっかいだった場合、あ、君料理できないんだろ、こっちがしてるみたいな、なんかそんな感じだった場合には、
それされたいけどな、私は。
それはされたい。場合には、いや、こっち金あるし、みたいな、なんか言ってるとか、外食する余裕があるし、みたいなさ、なんか、言ってみるとか。
そうね、う
ん。で、逆にマウントを取って、見るとか。
でもさ、うん、その場合はさ、だから、私が明らかに料理をしないっていうことを分かってた上でヒカルが作ってくれるんだったらさ、
うん、
まあ、若干おせっかいだけどさ、でもなんか、
そうね、
なんていうの、需要と供給は割と合ってるじゃん。うん、そうじゃなくてさ、多分なんか、私が料理するのに、なんか、すげえ下手だみたいなのがさ、こう、みんなにバレてる中でヒカルが毎日作ってきたら、結構なんかマウントおせっかいになるよね、それは。
確かにね。
でもね、マウントおせっかい多いと思うよ。
まあ、そうなのかね、
うん。私は結構、だからまあ、私がマウントだって思っちゃうってことは、私も中でもプライドがあるって、まあさっきの、まあ、話の流れになっちゃうけど、
うんうんうん。そうね。私でもあんまりでもマウントおせっかい、ね、あるのかな、
気づいてなかったらハッピーやで、それは。
でもさ、さっきのその、うん、何、本10冊送ってきたの話に似てるけど、
うん。
なんかこっちがだから未熟だなって、分かってたり、なんかそもそも未熟だなっていうのも感じないぐらいに未熟だった場合は、
うん、
やっぱりおせっかいもありがたく受け取るんだと思う。
そうね。 あ、マウント切開だったとしても。
そうそうそうそう。
まあ、マウント、そうね、うん。
うん、
上から目線を切開だったとしても、
うん、
ありがたく受け取れるよね。
うん。そうね。
うん。
まあ。なんかどこに着地していいのか分かんないけど、おせっかい回だね、うん、今回。
うん、ちょっととりあえずおせっかいについていろいろ語りましたね。
うん、そんな感じでいいんじゃない
ですか。う
ん、
そうですね、はい。まあいいんじゃないですか。うん、はい。
はい、
アラサー女子の人間観察。
はい、ではエンディングでございます。
はい。
本日のお便り2ついただきますので、読ませていただきまーす。はいはい、恒例のですね、ラジオネームワンダフル S オカルト S さんです。いつもありがとうございます。
恒例になってる。
のぶさん、ひかるさん、こんばんは。ワンダホー、夏になりましたね。さまざまな人間ドラマが生まれるワンダホーな季節ですね。今年もスイカ柄の浮き輪に世界地図柄の海パンを履いてサンバのリズムでビーチへ出かけるワンダフル S オカルト S です。
マジで会ってみたいね。
ちょっとね、ちょっと興味湧いてきたよね。
ちょっと湧いてきちゃったのが怖いよ、なんかね。なんか魔法にかかってるのかな、これ。
そう。危ないよ。
危ないね。
さて、もちろん他人に興味ありますよね、の回、とても楽しく聞かせていただきました。のぞみ型か、ひかる型かで、ですが、どちらかといえばのぞみ型です。まあ、でしょうね。人との関わりが好きなのですが、インタビューするよりされたい派です。ひかるさんにインタビューされてすっぽんぽんにされたい。のぞみさんと異なる点は、相手の方が自分よりもいい暮らしをしているのが判明すると、ハンカチを噛んで悔しがる器がペットボトルの2サイズの人間なのです。小学校時代の同級生がテレビに出ているのですが、画面に映ると成功してるキーってなってチャンネルを変えてしまうどうしようもないところがあるのです。素直やんけ。
うんね、
ヒカルさんはインタビューの末、聞かなきゃよかったってことはないのでしょうか。あと、のぞみさんのおすすめのコンビニアイスを教えてください。長文だぶん失礼しました。以上でございます。のことですね。
どう
ちょっとヒカル考えといて。
うんうん、
聞かなきゃよかったってことはないですかって。私はその間にコンビニアイス言いますから。はい、考えてください。私はですね、まずコンビニはローソンがとても好きですと。
うん、
で、ローソンのね、うちカフェ結構好きですって。
ああ、いいね。
うん。で、今も出てるか分かんないけど、最近、ま、確実に今年食べたので一番好きだったアイスが、
うん、
うちカフェの O2 という人気中国料理店の大津シェフが監修した白桃果肉入り杏仁アイス 120ml です。
めっちゃ美味しそう。
そう、これがね、しかもね、ソースがね、なんだこれ、なんかジャスミンソース、白桃ジャスミンソース入りのやつで、私中華街にある、うん、なんか杏仁豆腐のソフトクリームっていうのがあるんです。結構有名なやつがあるんだけど、うん、それが大好きで、このね、杏仁アイスがね、超好きなんです
よ。なんかめっちゃ美味しそう。いいな、食べたい。
はい。っていうおすすめでした。
はい。アイスの、
あと毎日
どうぞ、
ちょっと考えて。あと毎日食物繊維が入っているスナオというアイスを食べてます。
ああ、いいね。
え、ひかるさん、インタビューの末聞かなきゃよかったってことはないですかって。
まあでも、なんだ、私結構羨ましがり屋だから、基本的に何でも羨ましがっちゃうんだけど、何でも羨まがるし、うん、羨まがる、うや、羨
ましがる。
しがるし、
うん、しがる、ね、うんうん。
しがるし、
うん、
うん。なんか何でも結構人のことすごいなって、本当に心から思って褒めるんだけど、
うん、
マジで。なんかそこに嘘はないんだけど、うん、もうちょっとたまに、ね、うん、たまにそれこそうざがられるんだけどさ、うん、なんか、うるさいみたいな感じで。でもなんか結構その辺は本当に心からすごいなと思うし、心から自分もそれ欲しいみたいな思うんだけど、
うんうんうん、
だからまあ、その聞いた結果、聞かなきゃよかったっていうよりも、なんかいいなーとは思ったりするよね、結構。だけどその時に、あ、羨ましがらないにしようって、なんか、あ、なんていうの、なんかその羨ましがるってこう、なんか感情的にあんま好きじゃない感情だからさ、
うん、
なんか自分の持ってるものとかこう、
はいはい、
見ずに他人の持ってるものだけにこう目を配るみたいなさ、なんか目がいってしまうっていうのはあんまり良くないなと思うから、はい、なんかなるべくそういうのはやらないようにしようと思う、他人のことインタビューする時に。なんか純粋に、ね、相手のすごいところをすごいなって認めて、
うん、
終わるようにしようかなと思ってる。
なるほどね。じゃあ羨ましがりかけた時に聞かなきゃよかったって思う可能性は少しあるということですね。
そうだね。聞かなきゃよかったっていう、まあ聞かなきゃよかったっていうのもなんか、
うん、
なんだろうね、それ聞かなきゃよかったとは思わないな。 なんか聞いた結果、いや自分と他人が違うみたいな、そこに持っていこうみたいな、そうそうそうそう、うん、っていうのは結構心がけてるね。なんかそうしないとさ、うん、なんか他人のね成功とかをさこう、
うん、
なかなかこう共有できないじゃない。
うん、うん、ちょっとワンダフルエースさんはちょっと共有できてないみたいな。
そう、ね、
画面に映ってると、
まあ、でもなんかすごい人間らしくていいと思う。
人間らしいよね。
そうそうそう、うん、でもなんかねその感情自体私はあんま好きじゃないからな
ん
か、
うん、
その人間らしさも認めつつ、ね、ちょっとね我慢しようと思って。
ちなみにツイッターでも感想いくつかいただいてたんですけど、結構ヒカルに共感してる方が多かったですよ。で、ヒカルに共感して、同じく質問しちゃうか、もしくは気にしすぎて質問ができなくなっちゃう。で、興味ないのって聞かれちゃうっていうことになりましたけど。
ウケるな。
あ、ちなみにさ、あ、何？どうぞ。
いや、なんかこの前、うん、なんだっけ、近くから望遠鏡って言ったけど、近くから望遠鏡って言ってなくて、なんか虫眼鏡の方が良かったなって改めて思った。
近くから望遠鏡絶対何も見えないから、もうぼやけて。
何もそう、何も見えない。そう、虫眼鏡だなと思った。
うん。あ、そう。で、私は基本的に本当に興味ない時しか興味ないのって言われないですね。顔に出すぎて。はい。以上です。
のんちゃんね、顔に出るからね。
もう本当に気をつけたい、それだけは。はい、もう一つ読ませていただきます、はい、しょうがないとは思ってんだけどさ。ラジオネーム、ラジオネーム、チョーコさん。
叩かないで。
野添さん、ヒカルさん、こんばんは。メールが読まれて嬉しかったです。この方、いつだったっけね、ちょっと前に、韓国人ですって言って、
はいはいはい、
メールをくださった方ですね。
あの日本語がとてもお上手
な。そうそうそうそう、
はい。
メールが読まれたし、その上に褒められて返事をしなきゃいけないと思いました。文章を書けるところがすごいと言われましたが、文章だからうまそうに感じられたんだと思います。目の前で話し合う会話と違って、メールは言葉を選んで直しながら書けるからそれなりのレベルに見えたんだと思いますと。
いや、それでもすごいと思う。はい、
そう、うん。むしろその場で思い浮かんだことをマイクの前で喋るのぞみさんがすごかったですか。
確かに。
いつもよく言う韓国語ですから、あれは私は。韓国語勉強してんのって言われた時にこう言う、決まったテンプレートなんで言えただけです。
そうなんだ。
はい。はい、私は今年の3月に31になったので、うん、私の方が年上なのに、ラジオを聞いていると大人の会話だと時々感じています。ですが、お二人のお金の話を聞いて、やっぱり30頃になると財務のテクですかね、
うん、
財テクの話が増えるんだねと共感する自分を見て、私と友達の会話も外から見ると大人に見えているのかなと気がつきました。お二人はまだ自分が大人になっていないと思う時ってありますかということですね。
いやー、いいテーマだね。いいご質問ですね、なんかこれ。
ね。でしょ、なんか大人になってないってことだけど、未熟だなっていう、なんかその、未熟だなじゃなくてもいいんだよね。
うん、うん。
若いなでも多分いいってことだよね。
そうだね。
大人じゃない、未熟だなってことなんか、やっぱ大人じゃないなっていうのは。子供だなってこと。
そうだね。
うん。
いやー、結構あるよね。うん、
てか、なんか今日の話なんてまさにさ、
まあそうだね、
すごいなんかね、自分のプライドを傷つけられておせっかいがちょっとムカついたぜっていう話だから。
確かに。我慢しろ、そのぐらいってね。
向こうは恋やってんだよ、そんなマウントだったら取らせてあげろよっていうね。ううん、
英語の本ぐらい受け取ってやれみたいなね。ガチャガチャ言うなってね。
まあでもいっぱいあるよね、多分。
まあそうね。
あと、うん。
なんかでもさ、こうやってさ、なんか、うん、ごめん、偉そうにさ、いろいろ言ってるけどさ、うん、なんか今もさ、自分のね、うん、この、何さんだっけ、この、お方は。
チョーコさんです。
チョーコさんのさ、なんか聞いたときにさ、あ、日本語が、うん、お上手な方ってさ、なんかこれもさ、ぶっちゃけさ、なんかちょっとこう、触る可能性があるじゃない？なんかそういうとことかもさ、自分であんなになんかいろいろさ、言っておきながらさ、自分の使う言葉にはあんまりなんかこう、センシティブじゃないってところはなんか未熟だなって思ったりする。だからこれで私がさ、あ、ヒカね、うん、英語上手だよねってネイティブが言う感じで、そうだって。よくないねって思うけど、なんかだから言ってるよね。
確かに。
あれすいません。ね、
本当に
気をつけましょう。はい。
ちょっとね。
まあ、そんな感じだから、他人のことは結構批判したりね、なんかいろいろ言ってるけど、なんか自分がこう、うん、できてないっていうところとか未熟だなって思ってるんですよね。
そうですね。
うん、
あと私は未だにその自分を犠牲にできないところとか、あとなんか、やっぱどうしてもちょっとした全能感が抜けないところとか、ちょっと子供だな。大人じゃないな、私、と思います
。いいね、ちょっとした全能感って最高だ、なんかね、言い方が。そう、なんか形容矛盾してるけど、なんか
。ちょっとね、ちょっと恥ずかしいですけどね、あります。
いや、いいです。はい。 というところでございます。まあ、いっぱいあります
って、ね。もし皆さんもあればね、うん、ちょっと教えていただければと思います。
はい。
まあ、なんかでもね、来週いっぱいご紹介しようね。
うん。なんだろう。未熟だなっていう感覚って、やっぱ未熟な時はさ、そもそも未熟だなって思ったりしないじゃん。
そうね。
うん、でもなんかこう、未熟な時からさ、熟す時にさ、やっぱりなんかこう、熟しかけてる時に、あ、未熟なとこがまだ気になるなっていうのが見つかるから、まあ、ちょっとなんかね、30、40ぐらいの時が一番わかるんじゃないですかね。はい、ということで、
なるほどですね。はい。皆さんもね、うん、あの、未熟だなって思ったってことは、あなたは今、成熟しかけてるっていうことなので、よかったら、あの、今、未熟だなと感じるところね、あの、教えていただければ、みんなで共有して、はい、そこをね、あの、自分も気づいてなかった未熟な部分をね、
そうだね、
人からこう、気づかせてもらえるかもしれないからね、確かに確かにみんなで成長できるかもしれない。
未熟ポイント募集中ということです。
はい。未熟ポイント募集中です。
はい。
やっぱり今日長いな。はい。はい、では、今日はこのぐらいにしましょうね。あの、お便り、Google フォーム、もしくはメールからお送りください。
はい。
と、Apple Podcast と、Spotify で評価つけられます。で、Spotify ですね、今ね、93件。
お
ー、ついておりますので。そう、あと7件で100件なので、ちょっと100件いきたいなと思ってるので、ちょっとポチッと押していただけたらとても嬉しいです。
はい。
はい、それでは本日は以上でございます。本日も長々とどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。